こんにちは、小野康成です。才能の履歴書。この番組は輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは音楽事業専門のコンサルタント、望月義直さん。その最終回です。硬い話と言いますか、仕事の話ですね。望月さん、フェイスブックずっと見てますと、僕もそうなんですが、最初ね、望月さんを、DVD を取り寄せたんです、高価なセミナーの百事例ですね、ですごい先生だとかって思ってたんですけども結構柔らかいですよね、フェイスブック。で、一緒におられる専務、吉田専務が、また面白くて、名コンビなんですけども、吉田さん専務は高校時代同級生
らしいですね。そうなんです。卒業してからは別々にそれぞれの仕事をしてたんですけども、私は独立して2年ぐらい経ったところで飲んだらですね、久しぶりに飲んだら、ちょうど転職してもいいかなみたいな感じになってたので、一緒にやろうよっていうことで呼び込んでですね、
全くでも別の業界から。
そうです。かえってその方が、さっき言ったように音楽業界変わんなきゃいけないっていうのもあったので、いろいろ新しい血を入れていかないとですね、いけないっていうのがあったので、そういう意味では良かったのかなと思いますね。
僕そこがね、これは感傷的な話なんですけども、高校時代の友人と一緒にやるって、一つのロマンを追いかけているって言いますかね、それをずっと一緒にやり続けてるっていうのは、そういうものがある会社なのかなと、なかなかそうはできないですよね、やりようなくても。
そうですね、難しい面ももちろんあると思うので、なかなか上下関係では物事が進まなくて、2人の考えが一致しないとですね、物事動かないというのはありますので、そういう意味ではその仕事っていうことと、その友達関係っていうのがごちゃごちゃ混じってるのがですね、いい面と悪い面と当然あるとは思いますけども、楽しみながらやれるという大事なことなんですね。
一番音楽業界で大切なことはそこだと思うんですね。で、それがやっぱりその、米沢さんはこう社長をいじりながら、でもアクトパスとしての、商品価値は社長なわけですから、それをこう高めながらといいますかね、
彼に言わせると、モツくんの間違ったイメージが広まってると、今日はさっき言ったセミナーで難しい顔して講演してるところとか、そういうところばっかりが皆さんに伝わってて、本当のその望月君が、全然誤解されてるというところが非常にこう違和感があったようで、逆にこうどんどんその舞台裏というかですね、本当はこういうやつなんだというのをどんどんバラし始めてそれがいいのか悪いのか分かりませんけども、ただそのとっつきにくい難しい人なんだっていうふうに思われてたとしたら、それは違うんですよという意味では、良かったかなと、ただこの人にその来てもらってもどうなんだろうみたいなそのコンサルとしてどうなんだろうみたいなそう思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。
方法は一つです、望月さんのメルマガを読んでもらうことです、で一方でいじりながら、だから、フェイスブックページかフェイスブックの発信を読みながら、メルマガを読んでいただければ、そのギャップに驚きながら、親しみを感じながら連携にもなると、
本当はそのギャップがあるのはいい状態じゃないのかなと思って、フェイスブックやった時に一時期悩んだんですけど、やっぱりその会社の中での顔、お客さんの前での顔、あるいは友人の前で、家族の前でって、それぞれですね、自分ではキャラクターを使い分けてたんだなということに気がついてですね、でこれって本当は裏表じゃないですけど、いいことじゃないんじゃないのかって思い始めて、 で、フェイスブック上で、まあ、実際家族も友達関係になってますし、
はい、
家族、友人もその高校時代であったりですね、はい、あるいはもう小学校からの付き合いのやつもいたり、あとまあ前職で知り合った人とかですね、いろんな人が混じって、でそこでその一つの投稿をするっていうことなんですね。今まで使い分けてたものが全て、はい、おじゃんになってしまうということで、一時期ちょっと悩んだんですけど、でもそこを乗り越えて、もう一つの統一キャラに行こうというふうになったんですね。
それがモッチーなわけですね、
はい、まあ、これでいいのかな、うん、
どんなお子さんだったんですか、もともと望月さんは。
小さい頃は、
はい、
小さい頃はなんでしょうね、割とおとなしくて、
おとなしかったんですか、
はい、まあ、本当に小学生の頃とかは昆虫が好きな、あんまり運動が好きじゃなくて、虫を取ったりですね、工作したり絵描いたりとかですね、そういう感じのおとなしい子だったんですね。で、まあ、中学校入って水泳やったりして少し活発になってきて、で高校で、まあ、彼と肩遊ぶようになって、うん、だんだん悪いことも覚えてみたいな感じでですね。でも、まあ、基本的にはよく遊んで、学生時代を過ごして、で仕事はやっぱり前の会社に入ってからですね、はい、まあ、すごくよく働く会社で、先輩が皆さん優秀で、でちょっとびっくりしたんですね、はい、まあ、自分もその、まあ、真面目に勉強してなかったけども本気出せば俺だってって思っていたところがあって、だけど実際に会社に入ってみたらですね、はい、自分がいくら本気出してもこの人たちに及ばないだろうなっていうぐらい、その実力差を感じたんですよ、はい、でこれはやばいってことでそこから徹夜生活が始まってですね、本当に入社して15年いたんですけど、ほとんどプライベートがないぐらい仕事にその人生を捧げていましたね、でも、まあ、それがそういう時間があったから、今そのなんか社長とかコンサルタントとか行ってですね、仕事が できてますけども、それはやっぱり本気で働いた時期があったから
な
んですよね。
でも幼い頃からでもこうなんか一つのことに昆虫だったら昆虫に夢中になるタイプだったんですか。割とすごい凝り性ですよね、はい、ですよねって僕は決めたんですけど、まあ、いろいろ記事を見させていただくと、
そうですね、割と追求する方
です、ね、はい、まあ、それがその仕事お風呂のようにっていうことで出
て
きた、
お風呂は本当に深くてですね、はい、まあ、広くて深いですよね、はい、本当に、まあ、温浴っていうことだけじゃなくてですね、はい、いろんな要素があって、まあ、だから飽きないっていうことも言えますし、いくらその追求してもですね、追求しきれないという、はい、非常に大きな世界ですね。
これなんとかね、本当にいい方向に本当に音楽業界をね、はい、していきたいんですけど、
江野さんにもぜひそんなことでご活躍いただきたいなと思ってますんで
何かありましたら、はい、すいません今日は忙しい中ありがとうございます。最後にですね、はい、まあ、今一番気になっていることっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、
はい、
すごい抽象的ですけども、仕事のことでもいいですし個人的でも構いません。
なんでしょうね、気になっている、それはそのマイナスの意味で気になってるってことですかね。どういう、
マイナスの意味で気になってることがあるんですか。
いや、よくわかんないですけど、いろんなことが気になってますけど一番気になってることって何でしょうね。私も小野さんと一つ違いの今51で、はい、やっぱり年齢とともにですね、はい、衰えというのは感じるんですよね、はい、人の名前がどうしても思い出せなくて、あの人、ほら、あの人、なんて言いましたっけ、あの人みたいなことをよく言ってますし、体力もですね、やっぱりちょっと、まあ、運動は一生懸命続けてるんですけど、ちょっとサボるとすぐ元に戻っちゃうみたいな感じで、はい、歯もグラグラしてたり目も悪くなってたりとかですね、もうあちこちガタが来てる
お互い
で、やっぱりそこはその、じゃあ このままその衰えていった時に10年後20年後自分はどうなってるのかという不安というかですね、はい、それはすごくあって、だからまあその加齢を止めることはできないんでしょうけども、はい、まあ、少しでも遅らせたいなと。でそのためにはまあ、緊張感のある日々であったり、たまにアドレナリンを出すことであったり、はい、うん、まあ、温浴もそのためにいいでしょうし、はい、まあ、そういうことは心がけつつも、はい、まあ、それでも衰えていくっていうことに対してはやっぱり日々その気になりますよね。目も悪くなってきた。耳はまだ大丈夫かな。白髪も増えてますし、
それはまさにその温浴協会実体験で、リアルに、
ね、ですからその、まあ、自分の体と人生も一つの実験台だと思うんです ね、はい、そうですね、俺はこれだけ食い止めたぞっていうような状態をその10年後に見せられればいいなと思いますけどね。
それで利用リズム広がっていると、はい、いうような形で、そうありたいと思います、はい、すいません、今日は、ね、お忙しい中、はい、ありがとうので、来週のなんとか間に合わせて、はい、来週のテルマエまでにしたいと思います、はい、すいません、ありがとうございました。もつぎさんでした。ありがとうございます。
こんな感じでよかったですか。
はい、
もつぎさんのメールマガジンは業界では必読だと思います。ぜひまだの方はご購読いただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。Thank you.